お祈りします。恵み深い天の父なる神様、冬も終わり、春が到来しつつありますけれども、暖かかったりまた寒さに逆戻りしたり、私たちの生活も兄弟姉妹たちがそれぞれ願っているところに道が開かれて、間もなく旅立ち別れの時は嬉しくもあり寂しくもあり、また神様の家族である兄弟姉妹方が病を負われたり怪我をされたり療養中であったり、嬉しいこととまた共に痛むことがまぜこぜになりながら、神様の大きな御手の中で神様の物語が形作られ、私たちはその全体像を眺めたり、目の前の出来事に右往左往したりしながら、互いに神の家族としてこの箱舟に乗り、翼の教会に共に身を寄せながら今週も歩みますので、どうぞ祝福の中を旅立つ方にはご家族含めて大きな恵みを、また痛みを抱えて問題を抱えておられる方々には、神様が嵐の日々の中でのふさわしい助けを、どちらも麗しくどちらも素晴らしく折々に力強くお与えくださることをお願いします。天のお父様、また昨日もウェイクにもたくさんの若い方々が来ていたこと、お祝福が日々ありますことを感謝いたします。エリムの建設も順々と進んでおりますが、一つ一つ問題をクリアして8月の末の完成を目指し、神様が力強く導いてくださるようにお願いします。これから聖書の言葉を共に開きますので、よくわかるように私たちをお助けください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。先ほどの原田兄弟のお証しを聞いて、いや大変だったなと思いましたし、いざとなればやっぱり奥さんの名前を呼ぶんだなと思って、私の家内と同じ名前なもんですから、まあそれは関係ないんですが、私もいざとなれば家内の名前を呼ばなきゃなと思うのですが、今週までちょっと家内はいないんですね。しかしいなくても呼ばなきゃなと今日心に決めたんですけど、まあ家族親族の結婚式で今日やってるはずなんですが、ふるさとの九州に帰っているんですね。まあひとときの別れの時に、家内にありがたいなということをかみしめて、そして今度迎えなきゃなとも思っているんです。ふと思い出すのは、あなたと結婚して時々寿命が縮んだと言われるんですね。例えば 9.11 のアメリカでツインタワーに飛行機が突っ込むテロがあったんですが、あの時アメリカにいたんです。家内は気が気じゃなくて戻ってこれないんじゃないかと、まあ、女性なのもあるか心配しすぎたかもあったと思います。それから私の誕生日の 3.11 は東日本の大震災、別に私の責任じゃないと思うんですけども、それから今度クロアチアで骨折して、本当に家内には大変お世話様になったのでした。なので感謝しないといけないんだなと思うんですが、そんな話題が出ると私も余計なこと言わなきゃいいんですが、まあメリハリがあっていい人生になったんじゃないかってね、ただ穏やかなだけじゃなくてコントラストがあって悪くもないんじゃないかとかって言ってしまうので、言わなきゃいいんだけど苦労かけたなって言えばいいんだけれども、まあ、原田さんの証を通しやっぱり夫婦大事にしなきゃなと思ったんでした。今日は創世記の一番最後で、次が出エジプト記なんですね。最後が50章の最後の最後なので、これは出エジプト記への橋渡しの箇所なんですね。アウトラインを出していただくと、まあ、ここに書かれているのはヨセフの人生というよりはヨセフの後半生 後の約半分、まあ、54年ですか、それまで56年ぐらい経ったでしょうかね。半分半分で区切れるから分かりやすいんですが、まあ、一口で言うと穏やかな日々だったんですね。いつも激動では耐えられないですよ。もうずっと何十年も、私も三十数年結婚生活でしょうが、年がら年中寿命を削ったのではこれは身が持たないと思います。しかし事実は違います。ヨセフはあまりの人生でしたが、それまでは、その後については今日の聖書の箇所で本当に穏やかなる後の半分でしたよって。ここに現れているのが出エジプト記につなぐヨセフの信仰なんです。ヨセフは自分が亡くなった後、まあ、エジプトといえばミイラだってこの間お葬式の話を聖書からしましたけど、ミイラ化された遺骸を今ではなくて後々に、だから出エジプト記ですよ。なんで創世記で出エジプト記を思い描けるんですかと思いますけれども、不思議ですね。なので私たちはアウトラインの2を出していただくと、穏やかな日々、これまた恵み、穏やかな日々に感謝しなくていつ感謝するんですかって、嵐の日には神に頼ればいいんです。神に頼って、まあ、寿命を削って激動かもしれませんが、もう一生心に刻まれる貴重なる経験を、そんなしばしばでは身を持たないけど人生に何度か折り目節目にあるんですよ。だけど全部そうですかって、そうじゃないでしょ。嵐の日もあるし、天気予報見れば雨の日もあるし、大風もあって電車も止まるけど、大半の日々はさんさんと日が東から昇って西に夕焼けがきれいでね、そうして春になれば草木が芽吹いてですよ。その日に感謝しなくていつ感謝するんですかって、こんなのは当たり前で、特別なことなければ私感謝の気持ちもないって言ったら本当に悲しい人生です。何事もない普通の日々がどれほどありがたいかは震災を通して身に染みたはずなのに、それが当たり前になると感謝がなくなってくるので、穏やかな日々に私たちはしみじみと思いを寄せて、今日幸せだなって、本当に感謝だなって、震災の時にこんな日が来るって思っただろうかって、8年後にこんなになってると思っただろうかって、いやー幸せだなって。ヨセフの後の約50数年は穏やかなる日々でした。もう一つはヨセフの信仰と言いましたが、どういう信仰というと、こうも言えるんです。遠くを見つめながら近くをしっかり生きる。私たちは毎日食事しなきゃいけないし、家内がいなかったら私も時々作ってみるかな、食事でもって、そしたら買い物行くかな行かないかな、冷蔵庫にあるもの引っ張り出してどういう料理で作ろうかなとか、目の前にやることありますよ。だけど次に夕食作って、次にこの仕事してってやったら、また繰り返し繰り返しの人生です。それでその先どこに行くんですかって、遠い彼方をしっかり見つめる、これが信仰ですよ。遠い彼方から逆算して今日が決まるんです。遠い彼方からあなたは何を信じてるかから逆算して、今月1ヶ月何やるか、どこに集中するか、限られた寿命をどう生きるかが全部決まるんですよ。けれど目の前のことを淡々としてきちんと行わないで、遠い未来も何もあったもんじゃないんです。きちんと一つずつ1合目2合目を乗り越えていけば、あのあれぐらい10年後ぐらい30年後ぐらい少しずつ見えてくる。だから遠くと近くは、これは重要な信仰の視点なんです。さあ、じゃあ今日の聖書の箇所22節からご一緒に、何歳までヨセフは生きたんですか、そして最後はふるさとに帰っちゃったんですか、それとも寄留者として外国に最後まで住み続けたんですかの記録です。読みましょう、はい。ヨセフとその一族は、ヨセフは110歳まで生きた、まあ、単純にお父さんのヤコブは147歳って長寿でしたが、ちょっと短いかなって、まあ別にそう考える必要はないんです。110歳まで生きて、そしてお父さんのお葬式を盛大にこの間やったようお話ししたように全うした後、きちんとエジプトに帰り、政治家として外国人だけど110歳まで、だから50数年ギリギリまでお仕事したかどうか分かりませんけれども、ここに住んだ。でただ住んだんじゃなく、その一族は 自分の兄弟、かつて憎しみあった、住んでのところで殺し合いになりそうだった、恨みつらみでめちゃくちゃぐちゃぐちゃになりそうだった、あの大黒柱のお父さんが消えても、そのぐちゃぐちゃの兄弟関係は穏便に平穏に平和に、その後さっと同じ国で過ごしたということは、23節読みましょう。はい、ヨセフはエフライムの子孫を3代まで見た。マナセの子マキルの子供たちも生まれてヨセフの膝に抱かれた。ごめんなさい、今の22節のところ戻していただくと、その一族は、まあ、自分のお兄さんたち兄弟たちは羊飼いなどをしながら、ヨセフは政治家として、そして今の23節を出していただくと、ヨセフはエジプトで生まれた、長男はマナセ、次男はエフライム、だけど手をバッテン印工作してわざわざ次男を長男の位置に置いて祝福した、彼らに子供が生まれたんだと。エフライム次男の子孫は3代まで見た。3代ってどっから数えるんだって、まあ出エジプト記と申命記の書き方を見ると、父子3代4代という書き方が出てくるので、そうすると父がいて子供がいて孫がいてじゃなくて、じゃあ2代目って孫を書かないで3代目そして4代目なので、おそらく同じ出エジプト次のモーセの御書の中の出エジプト記申命記からすると、これは孫まで、孫の代まで膝に抱いて、それから長男のマナセも孫が生まれて、ヨセフのおじいさんの膝に抱かれて110歳まで兄弟たちとも泥仕合にならないで平和に過ごしたのですよと。皆さん、この何気ない記述の中に平穏な日々って本当にありがたいものだなって。じゃあ一丸を出していただきましょうか。聖書にはまあ、何度か読んでいますが、まず伝道者の書7-14を見ると、殉教の日の過ごし方、まあ、逆教の日もあるんですが、ご一緒に読みましょう。はい、殉教の日には幸いを味わい、逆教の日にはよく考えよ、これもあれも神のなさること、後のことを人に分からせないためである。全ては神様の深いおぼし召しの中にあるので、はてさて天気予報のように来週本当に晴れるのか、このまま春が来るのか、それは私たちの知るところではない、予測はしますけれども、神様は私たちの思いもつかない人生の文様の中で殉教の日にを与えるんですから、味わってますかって、幸せをかみしめてますかって。もちろん逆境もあるから、その時には反省して成長したらいいんです。その時には自分はぐんぐん成長し未来に備えるんです。だけどいつも逆境ではないので、大半の殉教の日、さっき言いましたけど東日本大震災、ここにいる皆さんそれぞれの経験があると思いますが、そのうちの何人かは明日も分からずに来年あるんだろうかって、5年後どうなってんだ、生きてんだろうか自分はって、5年後に東日本どうなってるんだろうかって、天気予報じゃないけど想像もつかなかったと思います。しかし8年経って今、ね、ああこのようにして部屋が与えられ、食事ができ、いろんな人とも出会い、声かけ合って買い物も行けるって、こんな日々が来るとはなって、 ずっとそわそわざわざわして、どんどん心が疲弊して、もう生きるエネルギーもなくなって万策尽きたってなっててもおかしくなかったかもしれないのに、こんな日を取り戻すことができたか、新しく手にすることができたか、いや感謝しなきゃ、いや神様に素晴らしいって言わなきゃ、幸いをしみじみ味わってますかって。じゃあ20を出していただきましょうか。同じ伝道者の書5章18節、これは神様のプレゼントです。穏やかな日々は、じゃあ読みましょう。はい、見よ、私が良いと見たこととはこうだ、神がその人に与えた命の日数の間、日の下で骨折るすべての労苦にあって、良きものを楽しみ食べたり飲んだりすることだ、これが人の受ける分なのだ。もちろんこの前後には 人生は虚しい、悲しい、労働の苦しみ、いろんなこと書いてますよ。だけど全部がそうじゃないでしょうって、バランスよく人生見なさいってね、まあ、ある牧師さんは言ったんですね。あの昔定期的に津波が来て何百年に一回のところに、まあ、人間が家を建てて、そして堤防を作って、そしてこれぐらいなら大丈夫だろうと自分たちで決めて、そして何百年ぶりの津波が来た時にいきなりそれまで話題にもしなかった神様を引っ張り出してきて、神様ひどいじゃないかっていうのは果たして公平な理屈だろうかって、もともと来るところにいつの間にか住むようになって、そこにほとんど何百年平穏に過ごした日々、じゃあどれぐらい神様に感謝していただろうか、どれぐらい神様を思っただろうか、突然嵐が来た時に神様を引っ張り出してきて全部神様のせいにするっていうのは果たして公平なものかなって、これはなかなか微妙なので、あまり公には難しい理屈かも分かりませんけれども、別に震災でなくても私たちは人生の試練に遭うと、なんでだ神様って言うんですが、しかしだったら公平に、大半のそうでない食事ができる日々、買い物に行ける日々、あるいは海辺を散歩できる日々、あるいは病気でもない日々、同じぐらいどれぐらい神様にしみじみ感謝して人生を喜び楽しんでいたのかな、いつも不幸だ、自分は他の人には恵まれてないとか、いや、その人生の見方はかなり歪んでいたんじゃないかって、ここを見ると神様は火の下で骨折りますよ、額に汗してロークしますよ、人間関係で傷つかない人はいませんよ、けれど良きものを楽しみ、食べたり飲んだり、なんかお祈りして感謝して、今日はこんなにおいしいもの食べれるので、今日は喉を通るので、風邪も治ってって、感謝して感謝して過ごしたらいいんじゃないですかって。私はですね、家内が別れる時に、確かキクラゲっていう名前聞いたの。どうもキクラゲが体にいいらしいって。私聞いたこと残るので、牛乳買いに行ったはずなんです、本当は牛乳と買いに行ったら余計なもの買って、あ、サバの缶詰体にって聞いたからって、袋も持たないで私行くので、袋いりますかってお金取るっていうから1円か2円か分かんないから袋いらないって両手に抱えると、缶詰2つに牛乳と、そしてキクラゲありますかって聞いたんです、私キクラゲ買ったことないので。そしたら店員さんも裏に入ってって、キクラゲどこにあるか分かんないかったみたいでです、ちょっとほっとしたんです。あ、店員さんでも分からないんだって、私も恥ずかしくないんだなって。そしたらキクラゲ今置いてないみたいですって言われたんですけど、まあ、でもそれでも両手にあふれるほど持って、そして車の鍵ポケットから出せなくなってですね、あ、で道路に落っことしそうになって、別の鍵に1回置いて、そして袋持たないで、蹴散らないで袋もらえばよかったと思ったりしたんですが、しかしこの何気ない買い物ってね、キクラゲ買ったことも、次行ったら絶対キクラゲ自分で買おうと思ったんですけども、まあ、とにかく3355買い物に行ける、でサバの缶詰も買える、それから美味しいと思ったら、まあ家内もいないからこっそり何でも買える、まあ、そういうね何気ないことですが、これ歩けるし、病院にいるわけじゃないし、ここに来れて、これも幸せな日々なんだろうなって。皆さん、ヨセフの人生はあまりの人生でした。もう実家をなくし、兄たちに殺されかけ、憎まれて、奴隷になって、牢屋にぶち込まれて、散々な人生でどんだけ寿命を縮めたか、世界で最も不幸だと思ったでしょう。しかし後半の50数年、多分56歳から110歳までの54年間は、聖書は憎しみあった兄弟とも平和に住み、孫を膝に抱き、エジプトで生まれた長男次男もそこにいて、そして本当に神様に与えられた日々を過ごしたんですよって、なんだか似てるんですよ。有名な旧約聖書の呼ぶ記の呼ぶと、まあ病気になって体中出来物で土器のかけらで書いて血だらけにならないと耐えられないほどの1分1秒でした。あまりの無謀さに友人たちも激高してしまって、最後は喧嘩にまでなってしまってですね、生まれない方がよかった自分なんかと。しかし聖書はその時は大嵐でしたが、その後を見なさいって。じゃあサンパルを出していただきましょうか。ヨブ記42章の12を読みましょう。はい。主はヨブの後の半生を前の半生に増して祝福された。 それまで彼は羊1万4000匹、ラクダ6000頭、牛1000首、メロバ1000頭を持つことになった。病気になる前の所有物の全部倍の祝福をいただいたんですけど、だからヨブは苦しみましたが、しかし苦しんだ後の後半生を考えなさいと。ヨセフも散々な青春がなかったです。彼はもう本当に泥を舐めるような、地べた這うような人生でしたが、後の約半分は本当に恵まれた、本当に大飢饉の世界の恐慌の中で守られた人生であったんです。さあ皆さん、今週私たちが穏やかな日々であるとしたら、これ当たり前と思わないで、ことさらにありがたい。こうやって私も家内がいなくなると、家内はありがたいもんだなと思って、帰ったらなるべくそれを表現したいと思っていますので、お祈りくださいとは言いませんけれども、皆さんも家族がいたら感謝したらいいし、ペットと一緒に散歩できるなら感謝したらいいし、今日は何でも食事がおいしく食べれるなら感謝したらいいし、掃除ができることもしなきゃって考えないで、できることもありがたいなと感謝したらいいし、穏やかな日々は神様の恵みです。じゃあこれがヨセフの後半生の人生とすれば、ヨセフの信仰はどうだったですか。じゃあ24節から見ましょうか。ご一緒に24節に進んで読みましょう、はい、ヨセフは兄弟たちに言った。死にます。しかし神は必ずあなた方を顧みて、あなた方をこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。自分の死を意識したヨセフは、だから一番下から2番目に若いヨセフは、兄よりも早死にすることなのかどうかと言って細かく読むよりも、自分の死を間近にして家族にどうしても言わなきゃいけないことがあると、私の死は近いと、私を必ず父ヤコブ、おじいさんのイサク、曽祖父のアブラハムが神様が彼らに与えると誓ったその地に、私をこの遺骸を連れ登るようにと。ここは気流者なんだ、私は気流地なんだ、エジプトの首相まで登り詰めてって、いや私はこの国では本当に気流者で、私は遠い彼方を見ているんだって。なんでこういうことを言ったかなって不思議なんですが、ヨセフは予言のようにしたのでしょう。いずれ創世記の後の出エジプト記、私たちはここは気流者で気流地で、今こんなに幸せでもいずれは脱出して、そして先祖に誓われた土地に行くのだから、その時に私の遺体を遺骸を一緒にそこに運ぶようにって言ったら、そんな彼方に今言ってる家族は生きていないんだけれども、しかしヨセフはどうしても言わなきゃいけなかった。ここにヨセフの信仰があります。25節に読みましょう、はい、ヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださいます、その時あなた方は私の遺骨をここから携え登ってくださいと言った。誓わせてお願いし、その時が来たら、それは1年後5年後10年後じゃないですよ。彼方の彼方のめくるめく時代が変わって、もうヨセフが誰かも覚えないようなエジプトの国になって、ヨセフが誰かも記憶されないようなエジプトの全然違う王様の代になって、だんだんユダヤ人が増え広がって小憎らしくなって、ユダヤ人が危機的になった時に、一緒にヨセフの遺体が、棺が、その時にこそ私は帰るのだって。へえ、こんな不思議な遠い彼方を見るってあるかなって。あります。何度も言うように、私たちの教会を70数年前作られたアメリカから24、5歳で来たホレチェック宣教師は、いずれこの教会いわきで伝道するようになると言っていたそうなっていうのは私は聞いてないので、なんで自分が亡くなって天国に行った彼方の彼方の大震災まで読んでたかって。大震災でも振り回されて流浪して東京行ってブーメランのように戻ってきていわきに来ると、そこまで心で見ていたかって。見ていないと思いますけど、不思議に神様がそういうことを初代の宣教師に、ここで十字架を立てるけど、いずれいわきでこの教会はと、不思議な こともあるもんだな。それは70数年の物語ですが、ヨセフは70年どころじゃないですよ。彼方の彼方に出エジプト。どれぐらい彼方かというと、じゃあ4丸を出していただきましょうか。もうめくるめく出エジプト記、次のページですが、もう時代が変わるんですね。こういう時代になるんです。じゃあ1章7節読みましょう、はい、イスラエルの子らは多くの子を産んで群れ広がり増えて非常に強くなった。こうしてその地は彼らで満ちた。最初ここに住まわせてください、ご先の地に家族住まわせてくださいと言ったと状況違うんです。たくさん子供が生まれて、どんどんどんどん民族が増えて、軋轢も生じるんです。ある人は仕事が取られたと思うんです。煙たがられるんです。ずいぶん居づらくなってきたんです。ヨセフがいた時とはまるで違う状況になった時にですよ。8節も読みましょう、はい、やがてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった時に、時が来たんですね。じゃあ5丸も読みましょうか。やがてヨセフの遺骸はその後さまざまなまた物語が起こって、そしていよいよいざエジプトの海を脱出するって時にヨセフの遺体も脱出するんですね。まあ、結論的な13章までいった19節読みましょう、はい、モーセはヨセフの遺骸を携えていた。それはヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる、その時あなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせていたからであると。創世記を振り返って、そういえば創世記の彼方に、そもそもエジプトに移民した最初の金字塔を建てたヨセフという人の遺体を必ず運べと誓わされた、その願いを私たちがこの世代に今こそ果たすべきだと言って、ヨセフの遺骸とともにエジプト大脱出が始まるんですね。これを新約聖書も光を当てて解説しているので、最後の6丸ヘブル書も読みましょうか。新約聖書はこういうふうにこれを解説しました、はい、信仰によってヨセフは臨終の時にイスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骸について指示を与えました。はあ、へえ、ホレチェク先生がいわきに行って、その昔言って、私たち今いわきってだけでもはあへえってなるんですけれども、ヨセフは創世記の終わりの時、今はの息の臨終の時に必ず私をエジプトから約束の土地へ運ぶようにと、エジプト脱出の時をもうぴったり未来の彼方の彼方の遠い未来に焦点を合わせ指示するかのように言ったのは、これはそういうことがあってもなくても信仰者の生き方なんだ。遠いところをしっかり見て、そして目の前を生きる。さあ、じゃあ最後の13節次を出していただいて読みましょう、はい、これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。この信仰列伝の中にさっきのヨセフの解釈が入っている。これらの人は遠い彼方を死んだ後のことまで見てですよ、まあ、私たちは最終的な天国を見てます。交通事故でも、長生きしても、あるいは病でも、遅かれ早かれいずれ天国ですが、その先どうなるか分かんないじゃなくて、イエス様を信じて過去現在未来の罪が十字架によって許されて、そしてこんな罪深いものが天の門を大きく開いていただいて、イエスキリストと一緒に天国に行くんだって希望があるので、だけど体験してないでしょうって、死んだ後でしょうって、はるか彼方を見て、だけどモーセやあるいはヨセフの場合はその時代もまた共に、自分が死んでから彼方だけど、自分の遺体はエジプトを脱出して曽祖父の代までいたあの土地に必ず行くのだと。で、私たちはその先には天国があるのだと。遠くをしっかり見て、目の前の近くをしっかり生きる、これがヨセフの信仰、私たちの信仰だと思いますね。オリンピックでも何でもそうじゃないですか。今は芽が出てなくても、あなた絶対次のオリンピックでは
金は無理だけど銀か銅ぐらい、悪くても銅、うまく努力すれば銀ぐらい行くよと言われたら、果てしない道を見えてもですよ、4年間毎日汗水垂らしてもはあはあぜいぜい言いながら、いくらやめたいと思ってもやめないですよ。遠い彼方の目標がぐいぐい私たちを引っ張るんですよ。イチロー選手あんなに影響大きかったって、まあ、詳しく私はインタビュー聞いていないんですけども、もともとドラフト1位で騒がれて入った人じゃないそうです、オリックスっていうあのプロ野球に。しかし彼は最初からいずれ大リーグに行くって、日本人の外野手でこんな細身の体であんな巨人のようなアメリカの大リーグで通用するかって言われようが言われまいが、行った時にはさんざっぱら言われたそうで、日本に帰れって、なんでこの国に来たんだって言われようが言われまいが、やがて日本人ならではの俊敏性もあって、野球って言ったら何もボンボンホームランだけじゃないんだって、こうやって盗塁の醍醐味ってあるんだって、バントしてでも一塁に行けるんだって、レーザービームとか言って外野からあのワンバウンドもしないで刺すようにあのホームベースでこのような感動があるんだって、もう一郎の物語が躍動したのは最初から焦点が大リーグでした。いずれ大リーグに行くためにどういうふうに自分の日本人の体を鍛えるか、そこでのボールの違いに適応するために何を考えて今練習するか、遠い彼方とそのための今の一歩が非常に大切ですね。モーセもそうだったんじゃないですか。モーセは自分のせいじゃない時代の流れの中で流されて川で拾われて、そしてエジプトの王女に拾われて、あの人の人心を掌握する訓練を受けて、そして自分の同国民が身が危ないことでちょっとあの事件まで起こして殺害までしてしまって、追われる身となってお尋ね者になって、そしてミディアンの土地で40年も羊飼いの仕事をして、しかしやがて遠いからと見るようになった、神に召されて、あなたが羊飼いの仕事をしたのはこれからの40年が荒野を旅するからだって、荒野を肌身で感じるようになって、人心を掌握するトップクラスの教育を受けたのはこれから大勢のユダヤ民族を旅から旅へ導くためなのだと。そして、彼はやがてパレスチナに行く、約束の父と蜜の流れる土地に行くという目標を見つめながら、今民の心が揺れ動いている、今外敵が来るという目の前の一つ一つを、しかしいずれ必ずそこに行くのだということを見つめながら歩みました。私たちはモーセのようなヨセフのような偉大なものではなくても、私たちは天国を見つめています。天国だけでなく、天国に行くまで、まあ、ヨセフは110年、ヤコブは147年、で私はあと何年あるかなって、何年あるならばその中で今なすべきこと、今年中になすべきこと、今年度中になすべきこと、そのために今月なすこと、そのための一歩の今週なすこと、だから明日の朝からなすことを逆算して詰めることは可能です。先週正志先生が一生懸命、まあ、先週だけじゃないんですけど、今度アンドリューとか英語を教えに来るならばビザっていうのが必要で、どうやって取れるかな、こういう方法とこういう方法どっちがいいかな、どこにアドバイス求めたらいいかなって、で私もちょっといろんなとこ電話してですね、そうすると最低でも3月かかる、3ヶ月かかって、それアメリカに送る時間も入れたら逆算して8月9月に来てもらうのはあんまり時間ないやと思ったんですね。まず目標があって逆算するんですよ。目標に行くためにじゃあのんびりしてる場合じゃないって、じゃあ次はあそこに電話してここに掛け合ってで、こういう書類を作るべきだって、今やるべきことが出てくるのは当然です。そういうわけで、まあ、亡くなられたあの姉妹はあのエリムのために願ったのも逆算したかなと私は思うんです。まあ、信仰熱心な方だから一点の曇りなく、いつ召されても天国だと思ってたと思いますよ、思ってたと思いますが、まだやり残したことがある、まだあるんだ、私は諦めていないんだということから逆算したと思います。私はそんなにのんびりしてる時間がないと、もう一つやり遂げなきゃいけないと、そのために自分はどこまで何をするかということを考えて、気迫で私のところに来たりしたと思いますよ。人はそれぞれ使命があるので、それは遠いところを見つめてしっかりと信じきる、信じきったら今やるべきことは何かを考える、近くと遠く、これは神様が与えてくださった信仰者への、まあ、目の付けどころ視点ではないかなと思いますね。私は思わぬことで 本当に助けられたんですね。エリムを作るとき、また水道にしても、いや全然50杯とか30杯とか、あのご飯のおかわりの1杯2杯かと思ったら、あの何十米流れるとか、どれぐらい水道管引くとか、あそういうことなのかって、ね、もう分からなかったんです。その時ですよ、6年前7年前ぐらいですか、この教会にちょっと今忙しかったりして来れてないんですけど、あの教会の方ではないんですが、いわき市の水道局の方が毎週礼拝に来ておられて、思い出したんです急に。で電話帳を見たら入ってたんです、電話番号が。そして突然で申し訳ないですがと話したら、一肌二肌三肌抜いてくださって、わざわざ言ってくださって、もしかしたらここに教会できてから毎週出席してくださって、どんなにか励まされた記憶はあったんですが、同時に励ますだけじゃなくて、この時のためだったかな、あの時の出会いはと思ったりしましたよ。それから今度できるエリムの建物にやっぱり警備会社入ってもらいましょうかって、このここは建物に警備会社入ってるんです、人が住んでないので。教会で警備会社入れたのはひょんなことですよ。東京でキャンプ生活してた時にきっかけを思い出せないんです。まあ確かあの警備会社の社長さん当時来るんじゃなかったかなと思うんですけども、どっかの駅で待ち合わせたんです、その担当者と。で私が震災話をして、今度教会作ろうって話をして、その教会にあの警備会社入れたいんだけど、まああの時は本当だった、お金がなくてお金がなくてってさんざっぱら言ったんですね。それがだんだんだんだん雨だるに染みてきたか、破格の価格でやってくれたんです。それは他の警備会社入ってるところに聞いても、これだけの建物で本当にそれですかって、作る時のお金も月々のお金も。それで私はその方の電話番号まで入ってたので、もう一回電話してですね、実はおかげさまでここまで来て、その方もちろんクリスチャンじゃないんですが、警備会社の方なので、関東地方のだけど今度もう一つ作るんですが、まさかまさかって言いながら、まさかがなるといいなと思ったんですけど、あの時と同じようにありえありえありえないありえますないどっちですかねって聞いたら、ありえますみたいな感じになってですね、そして今ちょっといろいろと頑張ってくださっているんですが、いやあれももう8年前のことですけども、8年前で終わるんじゃなくて、8年後のエリムにまたつながることだった。だから今やってることは未来につながる、全部今やってることは10年後に分かるんですよ。そして私たちはその彼方の彼方の最後は、それは言えば天国ですよ。だけど天国に行くまでの地上の生涯も遠い将来を見ながら、今日の一歩を考えて歩む。まあこの間のコンサートはカフェをやってたから、カフェからぞろっと来て100人ぐらい出席してくれたピアノコンサート、カフェやったのはひょんなことからカフェやろうかって、貸し出しも貸してもらえますかって聞いたから、いろいろ話し合ってじゃあやってみようかって、それ未来につながるんですよ。そしたら今度貸し出しでこういうこともやろうか、こういうこともやろうかって、カフェを少し利用して今度こういうコンサートしようか、こういうふうにしようかって。皆さん、神様の手の中には私たちがまだ見えない遠い彼方がおぼろげにあります。それを確信して、そして私たちはそのために今日何を成していきますか。せっかく与えられた日々を穏やかな感謝とともに今日集中させて歩ませてくださいませんかと。そしてじゃあ今日の聖書の最後の歌詞読んでお祈りしましょう。26節そしてヨセフはミイラになって納められ、やがての出エジプトの彼方の彼方の時を待つようになって、創世記は閉じるのでした。じゃあ読みましょう、はい、ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、棺に納めた。しかしこれでジ・エンドじゃない、やがての時のためのもう創世記の最後でした。じゃあ最後にアウトラインをもう一回確認しましょうか。今日創世記の最後、1を出していただくと、ヨセフの人生の最後でもありましたが、後半生、それからヨセフの信仰、果たして私たちの人生は今何合目ですか、そして私たちの信仰はどのようですか。アウトラインの2を出していただいて、それは穏やかな日々であるなら感謝しましょう、嵐の中であるならばいつまでも嵐じゃない、その後信じられないのは呼ぶ気の後のような2倍の祝福の穏やかな日々が最後は天国で待っていますよって、そのために遠くをしっかり見ながら近くをしっかり生きる1週間にいたしましょう。お祈りいたしましょう。
ピアノを弾いていただいて黙祷をお捧げしましょう。今日は創世記の最後の最後、それは未来につながるヨセフの人生、ヨセフの信仰でした。私たちは嵐の日々も歩んできましたし、これからも突然のことに見舞われますが、その時はその時で嵐の中の印象深い神様と私の信仰、そして穏やかな日々が来たらしみじみと喜んで味わって楽しんで神様にたくさんの感謝を捧げる。私たちはこの一週間、嵐の日々か穏やかな日々か、どちらもハンドリングしながらふさわしく主と共に歩んでいきましょう。目の前のことで右往左往してはしまいますけれども、それが決して全てではない。彼方の彼方の遠い未来につながる一歩をしっかりと歩んでいきたいと思います。ピアノを大きくしていただきますので、ご一緒に週の初めの祈りを心合わせて捧げましょう。佐々木兄弟や原田兄弟、元井君、その他岩尾姉妹や北姉妹や、今朝来られてまた帰られましたが小玉姉妹の回復のために、またここから旅立つ兄弟姉妹たちの祝福、行った先で良き教会にしっかりとつながって主と共に歩まれるように、エリムの建設、4月からの新年度のためにお祈りしましょう。自分自身の健康、大切な家族のため、モニカ先生のため、どんなことでもご一緒に。それではしばらくお祈りの時を持ちましょう。祈ります。天のお父様、今から心を合わせてお祈りをいたします。神様が私たちを今日も翼の教会に招いてくださって、そして私たちの人生を振り返り信仰を厚く強くしてくださることをありがとうございます。天のお父様、私たちは穏やかな恵まれた日々をなんとたくさん、楽しむように味わうように与えられていることでしょうか。そして目の前に右往左往するのが全てでなく、彼方の彼方を見つめながら歩めることは何という祝福でしょう。ここに集まった一人一人をしっかりと握りしめ大いに祝福し、病の中怪我をされた方、特に佐々木兄弟、原田兄弟、元井ちゃん、そして岩尾姉妹や、また小玉姉妹や北姉妹や、その他骨折された綾子姉妹、お一人一人をあなたが力づけてください。モニカ先生が4月に来たいと思っていますから、神様どうぞ祝福してください。エリムの建設をお守りくださるように、私たちの家族親族を祝福してください。旅立つ兄弟姉妹が良き教会につながるようにもお願いします。イエス様のお名前でお願いします。ハレルヤ。天のお父様、一週間の旅を終えて疲れを癒し、神様につながって、また新たな力をいただいて、真っ白なキャンバスに絵を描くように素晴らしい一週間に使わされようとしているお一人一人、インターネットでつながって礼拝しているお一人一人、神様が触れてくださるようにお願いします。もしも今週穏やかな日々があるならば、その時に天を仰ぎ心いっぱい歌い感謝を捧げ、もしも突然の嵐に見舞われたならしっかりと神を信じ、そして神様との結びつきが厚く強くなりますように。私たちが目の前のそのような日々に利用すると同時に、遠い彼方をしっかり見つめながら、そこに向かって一歩ずつ力強く確実に前進できるように、エリムの建設も、お一人一人の闘病も、またお仕事も学びも家庭生活も大いに祝福してくださるようにお願いします。 私の後に続いてご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、穏やかな日々も嵐の日も感謝します。天を仰ぎあなたを信じ、遠い未来を仰ぎ見ながら歩んでいきます。主と共に進みますので祝福してください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。